はい、皆さんこんにちは。薬剤師ヨガセラピストの桑原由香です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。というわけで皆様明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。はい、2019年の1月12日配信となります。心と体のお悩み解決ラジオでゆかヨガセラピー、今年も一緒に頑張っていきましょう。この番組では薬の研究や医療現場を経験したヨガ講師である私桑原由香がラジオの中で皆様の心と体のお悩みを解決していきます。毎回ねお伝えはしているんですけれども、改めまして西洋医学と東洋医学の良い点を融合させたオリジナルメソッドのゆかヨガセラピー、皆様全国各地でクラスを楽しんでいただいております。東京ネットラジオの中で多分一番健康的で美容にいい番組です。今よりももっと健康で楽しく素敵に生きていきましょう。というわけで早いですね、28回目となりました。で新年ということで今年も健康に美容にいろいろ気をつけて一緒にまたやっていきましょう。で、私はやっぱり普段からヨガのレッスンをしているわけなんですけれども、呼吸に気をつけたり、あとは自律神経の調整とかね、この辺も注目してやらせていただいてます。で、昨年年末にこういう東洋医学西洋医学を教えられるヨガのインストラクターをもっともっと全国的に増やしたいと思いまして、で、トレーナーの方からお声掛けいただいて、指導者向けに、予防医学ヨガセラピーの講座を開かせていただきました。でここで伝わりやすく安全指導を行うためのヨガセラピーの大切な10項目についてお話をしたんですけれども、おかげさまで大変好評いただきまして、その内容をまた今年は少しずつねラジオでもお話ししていこうかなと思っております。なので内容的にはヨガを指導している方、健康を指導している方、そして健康に気をつけている、いつもヨガ習ってるレッスン生の方にも楽しんでいただける内容かなと思いますので、一緒にねやっていきましょう。はい、では早速今回のお題に入っていきます。今回は日本の健康に関する現状をお話ししていきます。特に、健康寿命と平均寿命のことについてですね。でここから自律神経の調整や、なんとなくの不調って何かなっていうことまで、ちょっと時間があれば東洋医学のことについてもお話ししていけたらと思います。はい、で今のね日本の健康に関する事情って指導者の方々もあまり把握してないことがありますので、ここをデータを含めてご紹介させていただきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
はい、というわけでアートヒルズミュージックさんの提供でお送りしております。はい、日本のね健康に関するお話なんですけれども、そもそも私がなんでヨガを教えようかなって思ったかというと、薬局で特に整形領域のお薬ですよね、足が痛いから痛み止めと湿布を渡して、それで毎週また取りに来るっていう、そういうなんかループがあんまりどうかなと思い始めて、そこからもういろんな薬が体を動かしたりとか心の健康を考えていけばもう少し減っていくんじゃないかなっていう現状を考えて、そこでヨガに、セラピーという形で、なんとなくの不調を緩和する内容を織り込んでいったことが始まりです。なので、内容としては予防医学のヨガセラピーをやっています。で、薬局に来る方っていうのは、まあ、ご高齢の方が多いわけなんですけれども、元気な方もいればもうギリギリ体力ギリギリで取りにいらっしゃる方もいます。で処方箋を見るとだいたいご年齢が書いてあるんですね。で、まあ、別に年齢当てをしているわけではないんですが、 年齢によって見た目が変わるとかいうわけでもなく、症状が変わるわけでもなく、ご自身の生活の中でどれだけ気をつけているかで、それが、ご自身の症状が変わっていったりするんですね。なので、こう実際にカウンター越しにお会いをして、あ、この方何歳ぐらいなんだなっていうことを頭に置いてお話をするわけなんですが、だいぶやっぱり年齢よりもちょっと体が動かなくなっているなとか、あ、ご年齢こんなに年齢いってるのにすごい若々しいなっていう方がいらっしゃるわけです。で、今の日本の、平均寿命は何歳かっていうと、男性で 80.21 歳です。女性で 86.61 歳です。この年齢を聞いてどう思われますか？ね、男性で80歳っていうと意外と若い人もいらっしゃれば、あ、もうな、結構杖ついたりとか、寝たきりになっている方もいらっしゃいます、ね、でそういう体の状況っていう、その寿命が健康寿命というんですけれども、健康で歩いて、自分のこともできて、好きなこともできる寿命のことですね、まあ、寿命というか、まあ、健康年齢というんですかね、それが男性で71歳、女性で73歳っていうデータが最近の直近のデータでは出てます。ということは、男性の寿命が80歳で、平均寿命が80歳、健康寿命が71歳ということは、そこに9年の開きがあります。女性で言いますと、平均寿命が86歳、健康寿命が73歳、ここに13年の開きがあります。ということは、男性も女性も約10年前後は、最後誰かの手を借りて、介護なのか、養子縁なのか、手を借りて生きていくっていうことが実際データで出ています。この最後10年を誰かの手を借りて寝たきりで生活をするのか、もしくは最後まで自分の足で歩いて楽しんで生きるのか、ここをね、よくよく考えていく必要があるんですね。ぜひ指導者の方もこの現状を頭に入れていただいて、最後まで自分の足で歩いて楽しく過ごすには、一体どういうヨガのクラスが必要なのかっていうのも、一つ頭に置いて、シークエンスヨガのクラスを組んでいただければいいかなと思っています。この後はそのコツについてお話ししていきます。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、健康寿命と平均寿命のお話でした。で、何も運動もしてなくて健康も気をつけていないと、だいたい60歳ぐらいから少し不具合が起きてきます。で、70歳ぐらいで、あ、もう足痛い、どこ痛いっていう風になってきます。これはさっきの健康寿命と合ってますよね。70代ぐらいから不調が起きてきますので、これをどうにか、歩ける、生活、自分の体で生活できる年齢をどんどん上げていきたいんです。平均寿命と健康寿命の差をゼロにしたい、これが私の願いですね。で、こういう志のインストラクターを増やしたいと思って、安全指導のヨガセラピーの講座もやっています。で、これはどうしたらいいかなっていうのは、まず心と体はつながっていますので、日頃のストレスを解消していくような生活をしていただきたいんですね。ただストレス、心のストレスがどこから来ているかっていうのは人それぞれです。で、一つ私の考え方なんですけれども、心のストレスはほとんどが人間関係と言われています。これは職場なのか、お家なのか、まあ、お友達関係なのか、いろいろありますね。ほとんどが人間関係です。腰が痛いとか肩が痛いとか、そういうのいろいろ節々あるとは思うんですが、大元はどこから来てるかっていうと、心の疲れから来ますので、まず人間関係の解消もしていくと、体の不調も少し取り除けるんじゃないかなと思います。ここで一つ考え方なんですが、誰かから何か言われた時、もし気が合わなかったらすごいストレスに感じますか？それとも、あの人はそういう考え方だから大丈夫、そういう感じですかね。で、人は結構優しかったりするので、誰かから言われたらすぐ受け入れてしまったりするんですね。私も、まあ、 いろんな生徒さんからお話しされるとすごい受け入れてうんうんって思いがちなんですが、これ全部やってるとね、心が疲れていってしまいます。で、自分とちょっと意見が違うなと思ったら受け入れるというよりも受け止めておく、このちょっとした言葉の使い方の違いなんですけれども、だいぶ私は心が楽になりました。全部全部自分の中に受け入れてしまうとそれがストレスとなってしまいますので、受け入れるのではなく受け止めて自分のちょっと近くに置いておきます。まあ、参考程度といったら申し訳ないですけれども、そういう考え方かということですね。そうすると自分の考えはこれ、お友達の考えはこれということで、いい時にその考え方を使うというか融合させることができますので、全てを自分が合ってる間違ってるというよりも自分の考え方を大切にして、他の人の言ってることはちょっと受け止めておき、いい時に、融合して取り入れていただけたらいいかなと思います。あとはよく指導者にありがちなんですけれども、いつもレッスンに来ていた方が急に来なくなってしまった、これでねストレスを感じて悩んでしまう方がいらっしゃいます。私も今まで数名からこういう悩みを聞いたことがあるんですけれども、そもそもですね、全員から好かれようと思うことが難しいんですよ、ちょっと冷たい言い方かもしれないんですけれども、考え方次第で心のストレスが取れると思えば、この考え方も私はいいかなと思っています。世の中8対2とか2対6対2っていう考え方があります。これ個人的にも結構楽になりましたので、これを、職場の方とか、仕事のしている方とかインストラクターの方も、覚えていただけるといいかなと思いますので、 CM の後にまた紹介していきます。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ からさま初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、からさま和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー、藤木ゆうと
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
ュお疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン、
はい、であっという間にエンディングなんですけれども、8対2、2対6対2の考え方ですね。8対2というのは自分がどういう行動をとっていても必ず8割の、2対6対2からですね、自分がどういう行動をとっていても必ず2割の方は味方をしてくれます。で、どんなにいいことをしても必ず2割の方は自分のことを嫌いになってしまいます。ちょっと寂しいけれどもね。で、その場の自分の対応によってその間の6割の方、 60% の方は、好きになってくれたりちょっと嫌いになったりするという考え方ですね。なので、すごいいいことをしていいクラスをやって、で、あなたのためにとっても考えたのに嫌われてしまった、いや、もしくは嫌われてないけれども誰かレッスンに来なくなった、ね、そしたらもしかしたらもうどうにも合わない2割かもしれないと思うと、もそこは考えから外した方が楽ですね。で、もし自分がちょっと間違ったことを言ってしまった、喧嘩をしてしまったとしても、必ず2割の人は味方でいてくれます。これはいいことですよね。自分自身をもう好きになってくれてるわけですね。その間の6割はその時の現状によって変わってきますので、これも無理しない方がいいでしょう、ね、考えが合っているなら合っている、合わなかったら今回合わなかったねということで、別に好きとか嫌いではなくその場の考え方次第だと思います。対応次第ですね。ということで2対6対2こちらで考えてみてください。で、まあ、8対2もほとんど同じ考えです。会社の中で、ね、2割の人はどうにもやっぱり合わない、でも8割はほとんど自分の味方でしょう、ね、そういう考え方です。そうしていくと、まあ、どちらにしても2割を、自分からちょっと外していくとすごく楽です。いいじゃないですか、世の中で8割が味方でいてくれれば、ね、そんな考え方で心のストレスを少しずつどこかへ置いていっていただければと思います。すごい心で、ね、悩んでいると体にも現れてしまいますので、これはね覚えておくといいかなと思います。で、東洋医学的には未病という考え方があります。西洋医学でいう検査値、数値には出ないけれども、なんとなく心と体が不調だっていう状態です。これは意外と血液検査とかにも出なくて、 MRI とか CT とか撮ってもどこも悪くないけれども、なんとなく体がだるいとか、いや病気だ病気だっていう考え、状態ですね。で、未病というのも心のストレスから来ています。もともとの体質もありますので、そういう時には体質診断を最初にするといいでしょう。そうすると病気だというよりも普段の生活習慣自体が自分に合っていない場合があります、ね、で体は、東洋医学的に言うと3つに分類されてくるんですね。そうすると自分の生活の中で体にいいことがどんどん見えてきますので、そのことから自律神経も整ってきて、あ、なんとなく体の調子が良くなってきたみたいになってきます、ね、東洋医学ってすごいですね。西洋医学ももちろん数値的にすごいんですが、こういうことも覚えておくと心も体も楽かなと思います、ね。まあ、年始にはこういう日本の健康に関する現状と、あと自分の体、心がどういったら、どうやったらこれからコントロール、うまくコントロールできていくのか、そして少しでも楽しく楽に生きていく方法を見出していただけたらと思います。で、まずはまず自分をね、大切に思うことですね。自分以外に自分をこれだけ大切にしてくれる人はいませんので、何か辛いことがあっても、まずはご自身を大切に、そして周りに感謝をしていきましょう。はい、ではありがとうございました。ナマステー。